じゃあどっちでもいいっていうふうに僕は答えるんですけど、
うん、
だってコンフォートゾーンがずれればいいんで、例えば未来に自分は絶対こんな風に達成する人間だって本当に思い込むことができたら、現在の自分と未来っていうのはつながってるわけですよね、簡単に言えば、
はい、
だって何ですか、ある日突然宝くじが当たってバッとなんか生活が変わるわけじゃなくて、例えばオリンピック選手であれば金メダルを取れる自分だっていうふうに思い込めたら、イコール未来ですよね、それは、
はい、
今度のなんとかオリンピックで自分は金メダルを取ってるって本当に思い込んだら、それ未来の話ですけど、それを達成している自分っていうのは現在にいるわけですから、現在もずれるはず。だから現在、そこを達成している自分って考えた時に、家でおかしくってゴロゴロしてるわけがないっていう話ですよね、はい、っていうので現在がずれてくるわけだし、で逆にじゃあ現在でイメージングした場合は、現在がいや現在こんな風なことをしているのは普通だろうって言った時には、その延長線上に未来があるわけですから、同時にその未来のイメージングも兼ねてるわけですから、わかります？だから実は別なんじゃないんですね。基本的に現在の延長線上に未来があるっていつもみんなほぼ無意識にみんな考えてますから、
はい、
未来が変わったら現在の自分だって変わってるはずですよね、
はい、
例えばじゃあ分かりやすく年収500万円の時に、未来も年収500万円、現在も年収500万円のその自分で、
うん、
まあ例えば分かんないですけど、まあ一般的な会社でこう昇給してって、なんか年に5000円とかね20年経ってじゃあ年収600万円とか、ちょ全然計算してないからわかんないんですけどまあなってるとした時に、年収600万円って時に自分はまあこんな感じの仕事っぷりでそのままいけばそうなるよねみたいな感じで、未来がここの未来に達成するには現在はこうだよねっていうふうに言って、完全に一つのものとなってるわけで、じゃあ将来は例えば年収2000万円だって言ったら、年収2000万円っていうのをしっかりイメージしていくと、ある日突然年収2000万円ボーンってなるわけないなって普通に思いますよね。
そうですね。
ね。で、なんかそういう自分ってなんだろうってそのうち考えるんで、
うん、
あれ今こんなことしてるはずないよねって言って変わっていくはず。
うん、
さっきのオリンピック選手の人だったら、家でなんかちょっとしんどい練習があったらついついなんかやらないというような人がいたときに、そのゴールが金メダル取ってこんな風な感じでやってる自分をしっかりイメージして、それなんだ俺はって思った瞬間に、勘違いした瞬間に、いやいや金メダル選手になった人間ってこうでしょ今は、今の生活はっていう風にやっぱつながって変化が起こる。で両方やればいいんじゃないかなと思ってます、僕はね。でどういうことかっていうと、未来にこういうふうなことをしたいとしてる自分、ゴール設定した時に、今現在そこに到達するような人間ってどんなふうにじゃあしてんのってちょっと考えて、こうだよね、ああだよねっていうので、そういう自分だっていうふうに勘違いしていくと、
うん、
そしたら現在のうだうだした状態が嫌でしょうがなくなるから、でその想像、ここのゴールに達成するような人物っていうのはこうだって思って考えたり想像してると、そこに近づいていって、そのまま行っているとゴールに達成していくと、
うん、
ただポイントは実はどっちでもいいっていうさっきから繰り返してますけど、うん、ゴールって変わるんですよね、さらに言えば。で、コンフォートゾーンをずらしましょう、その外にゴールしましょうって言ってるのは、手段だとしたら目的は本当のゴールを見つけるためなんですね。もともと情報が少ない、限られた情報の中で出してきたやりたいゴールっていうのは、情報不足の中出てるから、 もしかしたら違う可能性があるんですね。で、はい、だからどっちでもいいんで、とにかくイメージしてくださいと。そしたら新しい情報が入ってくるので、あれもうちょっとこんなことしたいな、もうちょっとこういうことがいいなとか言って変わっていくんで、でそうやってやってるうちに、あのゴールを、その何ですかね、コンフォートゾーン外のゴールを作ることに慣れちゃうんで、そうなればどっちでもいいってなってきますから。
なるほど。ちょっと質問なんですけど、はい、この現在もうなっているっていうふうにイメージして考えていく方についてなんですけど、
はいはい、
まあ、分かりやすいように、まあ、年収を例に出すと、
うん、
まあ、今現時点で1000万円もらってる人のように振る舞うってな、
はい
はいはい、いうふうにイメージしたときに、
うん、
実際にもらってない、うん、ないのにっていうふうにこの無意識での否定みたいなのが入っちゃうかなって僕は思って、
はいはいはい、ああなるほどね。で、
はい、はい、こういうタイプの場合は、まあ、未来にその目標を置いてる方がいいのかなっていうふうにもちょっと感じたんですけど。
はいはいはいはい。で、もう一個はその目的の抽象化の話をしたと思うんですけど、
はい、
あの年収いくらって目的抽象度が低いんですよね、非常に、うん、
はい、
結果としてそうもらってるっていうもののゴール、あの抽象度に上げてほしい。だつまり、うん、例えば、例えばですよ、年収1000万円を もらってる人間として生きてみてくださいって言われたら、ほとんどの人が物的なもので考えるんですよね。物質的なもので、例えば高級な 腕時計を持ってるとか、高い車乗ってるとか、まあいいんですけどね、それでも。で、あのそういうのを想像しようとした時に、いや持ってないしとかいう話でしょ。
そうですね、なんか成功しているように振る舞いみたいな話もなんか本で読んだりしてて、
はいはいはいはい。で、
はい、
そこが抽象度が低いって言ってるのは、高い車を持ってることを成功だと考えてることが間違い、
うん、
高い時計をはめてることが成功だと思ってることがそもそも間違ってる、
うん、
例えば年収1000万でなんか高級車を乗ってる人いたらかっこいいと思います？
僕はあんまり、
僕もあんま思わないんですけど、例えば年収1億もらっても今までと同じ生活してる人ってすごい素敵だなと思うんですね、
うん、
そんなのどうでもいいみたいな、そういうのに憧れるんですけど、いやだから持ってたら乗ったらいいんですけど。で、どういうことかっていうと、年収1000万円は何のために必要なのって考えていくんですね。で、物質的な欲求がでもその時に出てくると思うんですけど、それは本当は何のために、いや高い車買うためにいるんだ、じゃあ高い車に乗るのはなんでってやっていくと、例えば他人に認められたいんじゃないだけかもしれないじゃないですか、まあ、大体そうだと思うんですけど、だったら他人に認められたいっていう、逆にそれが分かればそれが目的なんですから、それを達成する手段として高い車以外のものもありだろうねっていうふうに考えたりとかして、でも他人に認められ、で逆にじゃあ他人に認められたいっていうのが分かってるから、他人に認められている自分ってどんなのだろう、どんなふうに言われてるんだろうとかいうふうなところから想像していってもいいわけで、
うん、
そしたらいつも堂々としてるとかね、そういう風な形のところで振る舞えばいいわけです。年収1000万円の人のようにって言ったときに、あの、そういう外見なんじゃなくて、内面の心、心の内面、慌てないとか、いちいちなんか、ほんとどうでも細かい、例えば、あの、何でしたっけ、あの、例えば3つか4つのスーパーを、回って1円でも安いものを買うっていうことをやめるとかね、
はい、
だって時間もったいないじゃんって言って1円その自分の時給に換算して、それこそ年収だったら自分の時給に換算してみろと、1円その2時間かかってそれしたらいくらのその時給なんだっ て, 言ってこんだけの時給をもらう人間としてはこんな仕事だよねっていうふうに考えていって振る舞えばいい、逆にね。だから、僕だったらそういうふうに 基本的に考えてて、会社の社長をしてて、で未来こんな風にしたいって言ってる人間はどんな生活をするのか、多分至って淡々として毎日をもうその瞬間を楽しんでるだろうなって、誰よりもその瞬間を楽しんでるだろうねって思ってるんで、楽しくないことはやらないようにしていつも楽しく行こうとか、あとはそうですね、いろんなこういうウェブテラコヤとかエンスモールクラブとかいろいろやりたいって言ってるんですけど、それをやるっていう人間はどんな人間なんだろうとか言って考えるんですね。そしたらやっぱりその人を育てる力があるんだろうなとか思って、で人を育てる力っていうのは一体何だろうなって考えてきた時に、いろいろ考えて最終的なものとしては、心底相手を信じるっていうことなんだなとかね、一応結論出して、じゃあそれをじゃあ具体的に行動に移すには何をしてるかなとか、でわかんないんですけど、そういうセルフコーチングとかうまくいかないとか途中で辞めちゃう人とかいうのは多分考えてないんじゃないかなと、あの年収1000万円振る舞ってくださいって言ったら、はい振る舞ったって高いもん買いに行ってみたとかね、そんなこっちゃないっていう話で、内面のもっと深いところまで考えていくことがすごく大事じゃないかなと思います、
はい、
ね、そうしてそういうふうなことをできる人は自然とリーダーシップが発揮されますよね。じゃあその人の周りに人物、もちろんお金も来ると思うんですよ。で何か事業をなすリーダーとしてやれば、それは目標を達成するじゃないですか、
はい、
普通に考えて、でもしかしたらもうその頃にはもうどうでもいいってか言ってる可能性がありますよね。そんなのどうでもいい、でもまあもらえるならもらっとこうみたいな何に使おうかなって言ったら次のビジネスとかね、とか会社の経費で落とせないなんか新しい何かチャレンジに使うとか、まあいろいろ考えられるわけじゃないですか、
はい、
という形になってくると。あ、結構脱線しちゃいましたけど、ちょっと次に行きましょう。素直に行動することが重要と言われる中でも、疑いながら考えることも重要なんだっていうふうに言われるんだけど、どうしたらいいですかと。これどう思います？素直に行動することが重要で、重要っていう話と、疑いながら考えろと、何でもかんでもすぐになんか飛びつくんじゃないみたいな話がありますよね。
はい、
これはどうやったら解決しますか？なんて答え、どうしたらいいですか？
そうです、まあ僕自身こういうので結構今困ってたりはするので、
バランスって、
そうですね、僕結構その考える方を先やっちゃってあんまり行動につながらなかったりとか、行動するのが遅くなったりとか、
うん、
あとは考えるときにあんまプラスのことばっかりじゃなくてマイナス的なところも考えたりして、まあ、余計行動につながりにくいみたいなこともありまして、
はいはい、
素直さはやっぱいるなとは思いつつも、やっぱり考えるのも大事やしみたいなことの、
ああなるほどね、
はい、どっちつかずになってるっていう感じはありますね、うん、
でまあバランスとか言い出すと、ね、ややこしくなってきますけども、まあ、だから、これいつも通り目的を考えることと、こう対立するものの一つ上の概念を考える、まあ、目的考えるってことがそれにイコールになってくるわけですけども、素直に行動するっていうのは何のためにやるのかな、何を意図して素直に行動することは大切だって言ってるんでしょうね。
一つは行動が早くなるっていうことと、
うん、
あとはその言われたことを素直にやるっていうのは、
うん、
どうですかね、やってみるっていうのは大事やなとは思ってます、ね、
やってみないとわからないし、
そうですね、うん、やってみてからまあ自分に合ってるか合ってないかとかを正しいか正しくないかって決めればいいけれど、
うん、
っていう
感じですね、はい、じゃあ疑いながら考えるって、考えることは大事なんだよって、何でもかんでも急に飛びつくんじゃないって、疑いながら考えてちゃんと行動しないとって言われたりするわけじゃないですか、はい、これも何を意図して言ってるんですかね。
もう教えてもらった情報とかがほんまに正しいかどうかっていうのが分からないので、
うんうん、
まあ、それを まあ、例えばすぐに素直にやってみて、
うん、
結果全然間違ってた情報とかで時間無駄にしたくないとかいうのもありますし、
うん、
一回こう自分の中で考えたらこう、うん、間違いが減るんじゃないかなっていうふうに思いますね。
はいはいはい。じゃあこの対立するものを一つにする概念考えるためには目的をね考えていけばいいわけですけども、
はい、
まあ、さっき出たように一つはやっぱり何か結果を出していくには行動しないと何も起こらないわけですから、
はい、
行動するっていうのは大前提ですよね。ただ行動するっていうことに対して素直に行動しなさいの目的は早くやれと、ごちゃごちゃ言ってないでさっさとやらないと何も進展しないじゃないかっていうことで早くやれって一つは言ってるわけじゃないですか、
うん、
で疑いながらって言ってるのは何でもかんでも飛びついたらバラバラになるし、まあ間違ったものもあるわけだし世の中には、だからそういうのに引っかかって時間無駄にするからっていうことでちゃんと選べみたいなことを言ってるわけじゃないですか。じゃあ2つを加味すればどういう概念が考えられるかっていうと、第一歩は早く、ただしリスクをパッと考えてリスクがない限りはすぐやれっていうことですよね。っていうふうに考えてあげれば行動も早くなるし考えながらもできますよね。だから多くの人はリスクまでいちいち考えてないんですよ。リスクって無意識に新しいことをやることはもうリスクみたいな感じになってて全くやらなかったりとかめんどくさいとか、もう本当のリスクを考えるっていうことをすればおのずと両方満たすと。例えば、なんか、非常識な成功法則って本を僕は起業する前に読んだんですけど、そしたらお金の匂いを嗅ぐっていう話があって、ね、これを、だからもうほとんどやらないと思うんですよ。お金の匂い嗅ぐ。僕はやったんですけど、これをやらないリスク、やるリスク、やった時にリスク。手を動かして、指を動かして、財布から千札を抜き出して、まあ、一万円札かな抜き出して鼻に近づけていく、この時のエネルギーがかかる、もしくは匂ってるところに母親がガラッてドア開けて何してんのって言われる、まあこんなもんじゃないですかリスク。
そうですね。
じゃあやればいいんですよ、ね、でじゃあ一方で例えばすごい人がいてと、霊感がすごい人がいてと、守護霊、背護霊を見てくれていろいろアドバイスしてくれる30万円なんですって言われた時に、そうかって30万円かってこの時もリスクを考えたらいいわけで、まあ、もし外れた場合は30万円無駄で、さらになんかいろいろ壺も売られたら困るな
はい、
でそこにでこうそこまで行くのも大変だなとかいろいろ考えて、そういうリスクがありますよ。でやった時のリスクはそうですね、いややらなかった時のリスクは背後霊のからのアドバイスが、背後霊守護霊の何て言いましたか、まあどっちでもいいや、まあ何しか後ろにいる人の情報が得られないことによってどうにもならないいうのはリスクなんですけど、じゃあこの時はどう考えるかって言ったら、まあ僕だったらですよ。まああんまそういうの信用してないっていうのもあるのと、30万円で本買って勉強した方がいいよねとか、その30万円どう使うかって考えた時に、その後ろの人から得られる情報と30万円使って他のことした時の情報と、どっちが自分にとって必要かなって考えたら、リスクすぐ分かるじゃないですか。例えば、フォトリーディングっていう速読する技術の講座10万円ですよね。で、ジーニアスコードとか言って発想法を出すやつも10万円。足してもまだ20万円。じゃあ逆に TPIE は確か25、6万円だった気がしますから、それ行く。で、5万円余る。まあ、交通費。イコールですよね。どっちがいいかなって考えてあげたら、リスクってすぐわかるじゃないですか。どっちのリスクを取るべきか、自分のその時の状況によって。 そしたらすぐ行動ができますね。考え、疑いながら。疑うとかじゃなくて、ただ考えてるだけ。言うだけです。で、僕は自分ででもそうは言っても、ああ、行動力ないなとか思うことがよくあるんですよ、自分で。でも周りの人は僕はほっと素直にすぐ行動するよねって言ってくれるんですけど、僕の中ではまだまだって思ってて、それはどういうことかって言ったら、リスクでもないリスクなのに、なんか動かないな、俺、自分は動いてないなっていうのを発見したらちょっと反省するんですよ、いつも。大したリスクでもないのに、こうなんで躊躇してんだろうとか、いうことを発見して、ああ、素直じゃないなってか言ってるわけです。